皆さんこんにちは、こんばんは、お疲れ様です。桃花と一富士二鷹が、間違えた、一富士二鷹三茄子がスタートします。山梨県富士河口湖町船津にあります FM 富士山本社スタジオから、私山梨県専門インフルエンサー桃花がお送りします。どうぞよろしくお願いします。ここ富士山のふもと富士河口湖町から、この番組の名前、一富士二鷹三茄子の通り、聞いていてハッピーになれるような時間になれば嬉しいです。皆さんには毎回初夢みたいにワクワクする気分になってもらいたいです。あっという間に5月が終わりまして、6月に突入をしました。早いですね。この収録は少し早めの5月中旬に行っております。6月はもう1年の半分。皆さんの2025年の上半期はいかがお過ごしでしたでしょうか。私はもう本当にあっという間っていう感じでしたね。上半期もね、まだまだこれからやりたいこととか挑戦したいこととかがたくさんあるので、ぜひ皆さんお付き合いいただけると嬉しいです。まずはじめに1曲ここでお送りいたします。 AKB48 で365日の紙飛行機。AKB48 で365日の紙飛行機をお送りしました。さて、この番組では山梨で頑張るゲストをこのラジオにご招待し、一緒に新たな山梨を伝えていくというコンセプトのもと放送をしていきます。第14回目のゲストは甲州市よりお越しいただきました、山梨パン工房モンマーロの影山ひとみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。遠いところお越しいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、まずはじめに、知っている方も多分たくさんいらっしゃると思うんですけれども、ラジオを聞いている方に自己紹介を最初にお願いします。いいですよ、名前。
影山ひとみと申します、はい。仕事内容はパンの製造や販売、はい、あと SNS の運用でしたり、はい、通販など そのパソコンの業務を、はい、担当しております。
めっちゃやってますね。めっちゃやって大変。ありがとうございます。好きな食べ物とかあれば。
好きな食べ物は海鮮が、
はい、海鮮、
はい。
なんかどっかおすすめのお店と か, なんかありますか。食べに行くことが多いですか、県外とか。
県外に食べ歩きとか、はいはいはいはい、もう宮城県とか静岡とか
結構宮城県行きますね。そうなんだ、はい。なんか好きになるきっかけとか あったんですか。
いやもう
元から
ちょっと好きだったんですけど、はいはい、お酒を飲むようになってから、は
い、さらに
もうさらに
さらに。なるほどですね。、はい、きっとラジオ聞いてる。でも山梨って海鮮食べられるお店割とでもありますよね。
意外とありますよね。
そうですよね、
海がないから。
そうないからなのか、そう。、はい、あえてなんか海鮮とか結構好きな方多いのかなと思うんですけど、このラジオもね絶対リスナーさん、私も海鮮好きって多分思ってると思います。ありがとうございます。ちなみに、甲州市でお店をやられていて、はい、甲州市に在住、はい、なんか好きなところとかありますか、甲州市の。
甲州市はやっぱ夜景も綺麗ですし、
綺麗、
あとは、昼間も、
はい、
戦場地の方から見る甲府盆地がすごく綺麗に見える、
はいはい、そうですよね。
景色が綺麗で空気が美味しいところが大好きですね。
住んでいるところは甲州市って言っても塩山勝沼とかあると思うんですけど、どっちかっていうとこうなんていうか山の方というか、
そうですね、実家が勝沼なので、そうですね、高いところから。
高いところから、はい、いいですね、景色綺麗で。めちゃくちゃ高速道路のところの、はい、夜景とかも結構綺麗じゃないですか、
フルーツラインの。
そういい、ね、なんで皆さんぜひドライブ甲州市行ってみてほしいんですけれども、うん、ラジオ出演というところで、はい、初めてになりますか。
そうですね、こうやってスタジオでお話しするの初めてになります。
どうですか、感想がとかあれば。
もういきなり始まって緊張。
そう、いつも皆さん無理やりいきなり始めるので、はい、大丈夫ですかみたいな感じになるんですけど、はい、全然こんな感じで緩いので、
はい、
安心して参加していただければなと思います。、はい、で今回ねゲストとしてお声掛けさせていただいたのは、本当にお仕事のご縁がありまして、もともと別の事業者さんからのご紹介でモンマーロさんを紹介していただいたっていうこともあって、このぜひラジオを聞いている皆さんにもモンマーロさんのことを知ってほしいなと思って今回お声掛けをさせていただきました。おそらく知っているよっていう方も多いのかなとは思うんですけれども、まずどんなパン屋さんかモンマーロさんの特徴をちょっと教えてほしいなと思います。
はい、 まずですね、コンセプトとして、はい、まあ、地元からも観光客からも愛されるパン屋さんっていうところをまあ目指しておりまして、はい、今年で創業21周年を迎えております、はい、でお店としては季節の食材を使ったパンでしたり、はい、あとは毎月新商品が 5,6 品必ず出るって、うん、コロコロ商品が入れ替わるんですね、
はい、そうですね。
なのでワクワク飽きない、うん、そんなあの愛されるパン屋さんっていうのが特徴ですかね。
はい、はい、ありがとうございます、はい、完璧をしっかりまとめていただきました。そうなんですよ、私自身もずっとお仕事で関わる前からモンマーロさんのことは知っていて、うん、ずっと気になっていたっていう感じです。ではまずその私が最初にこう受けた印象、最初にお店に行った時の受けた印象はすごいやっぱり店内とかも結構装飾とかもこだわっていたりとかして、うん、まずもう見た目がすごく可愛いパン屋さんだなって思いました、うん、でこういろいろなパンがずらりと並んでいて、こう今おっしゃっていただいたように毎月旬のパンだったりとか、うん、野菜を使ったパン、季節の食材を使ったパンとかがあって、本当にこう多分一回行っても全く飽きない、毎回行っても違う商品があるっていうところがすごく特徴なのかなと思いました、うん、そしてねしっかりその中でも地元の食材を使用したりとかしていて、いろいろなそのパンの種類があるっていうところも、こうお子さんからお年寄りまで楽しめる商品がたくさんありました、うん、でそんな中でもすごい多分商品数あるって今私も説明させてもらったんですけど、人気商品とかがあれば教えてほしいです、
うん、はい、一番人気は塩パンですね、はいはいはい、これが売上販売個数もですし、はい、あの金額的には決して高くない金額なんですけれど、うん、販売、はい、あの売上としても、はい、一つの商品として見れば一番高くてですね、
すごいですね、はい、個数も売れてるしかつ金額もその分いってるって、はい、そこまで単価としても高い方ではないのに、
決して高くないですね、
金額がいってるってことは、はい、本当に多分皆さん買われてるってことですよね、はい、へーすごい。他には何かありますか。
で他にはあと山梨だからぶどうパン、はい、っていう商品がありまして、はい、これは水の代わりにベリー A のブドウ果汁 100% で作ったブドウジュースで仕込んでいるんですね。で無添加で無着色、はい、で無香料、
はい、
で県産の小麦を使っていて、はい、とてもしっとりふわふわな、うん、まあ、ご当地ブドウパンみたいなところになっていますね、
うんうんうん、すごい。やっぱりあの水の代わりにその無果汁のものを使うって、はい、私もその実際に PR でお仕事でこう厨房というか裏に入らせてもらった時に、うんうんうん、パンそのなんかこねるじゃないですか、はいはいはい、色すごいなと思って、
すごいですよね
なんかなんて表現したらいいんですかね、うん、もうその紫みたいな、
紫
そう、
本当紫
パンのこう多分皆さんイメージしていただいてるあのこねこねしてるやつって多分通常あのクリーム色とかベージュとかなんかそういうパンの生地の色だと思うんですけど、それがめちゃくちゃ紫ですよね、はい、そうそう、わすごい本当にこんな紫なんだと思ってびっくりしたんですけど、私ももちろんあの塩パンもブドウパンもどちらとも食べたことがあって、うんうん、本当に塩パンはやっぱりどの世代にも人気というか、うんうん、その塩のほのかな甘みとそのパンのふかふか具合が私とっても好きで、やっぱりこれあの人気商品なだけあるなと思いました、うんうん、そしてこの山梨だからブドウパン、
はい、
なんか名前も結構インパクトあるじゃないですか、
ですよね、そのまま
そう、そのままみたいなでそれでしかもやっぱりお土産にもこの名前がついてるし、そのなんていうか無果汁で無添加でその県産のものを使ってるってなって、うんうん、お土産にもすごくぴったりでギフトとしても喜ばれる商品かなと思うんですけれども、はい、ぜひ皆さんにね贈り物でいつも結構やっぱり同じものを選んじゃいがちっていう方もいると思うので、うんうんうん、ぜひこのぶどうパンねぴったりなのであの検討していただければと思います。はい、ここで1曲お送りいたします。3代目 JSOUL BROTHERS でハッピー。3代目 JSOUL BROTHERS でハッピーをお送りしました。さてもう本当にいろいろ盛りだくさんでご紹介していただいているんですけれども、まあ、さっき紹介したのが塩パンと山梨だからぶどうパンっていうところで、続きまして実は去年誕生したばかりの同じく一押しの大人の商品があるというところで、はい、ちょっとご紹介をお願いします。
はい、ありがとうございます。こちらはです、大人のぶどうパンという、はい、パンになるんですけれども、
お
まず、贈り物として、はい、あの山梨で言うと例えばお名前を出すと、 信玄餅とか、
うん、そうですね、人気、
皆さんすぐ頭に思い浮かべるようなお土産があると思うんですけれども、はい、それに負けないような美味しさも見た目もインパクトもある、うん、そういう手土産を生み出したいなということで、はい、長い間時間をかけて考案された商品なんですけれども、はい、大きな大粒の巨峰とシャインマスカットを洋酒漬けにして、それをじっくり熟成させておくんですね、はいはい、それを麹にがりを入れたもちもちふわふわの食パンの生地にたっぷり仕込みまして、
仕込みまして
で焼いたパンなんです
ね。はい、ありがとうございます。あの実際私もこれ食べさせてもらったじゃないですか、はいはいはい、今までのパンの概念というか、うん、なんかちょっとまた違う商品ですよね。
そうですね、シュトーレンとか、うん、どっちかというとケーキっぽいイメージの中のスイーツパン、はい、決してパンではないとは言い切れない、
う
ん、
そうそうそうそう、
でもケーキに近いようなしっとりとした味わいですね、
は
い
は
い、
そうですね、あの多分皆さんあのきっとこのジャンルのパンはなかなかこう食べたことがない方の方がもしかしたら多いかもしれないんですけど、うんうん、特徴としては、私が実際食べさせてもらった感想としては、うん、やっぱりあの洋酒漬けにしてあるっていうところで、うんうん、ちょっとやっぱり大人な香り、はい、風味がある、まあ、パンですね、うんうん、で食感としてもあのパンのふわもちっていうよりかはしっとりしている食感で、はい、何に合うかって言われるときっとワインだったりとか、
そうですね、
シャンパンとか
あとコーヒーなんかも全然
コーヒーとか合うと思います、はい、似合うと思います、はい、で、そういうお酒だったりとかそういうものが苦手な方はきっと紅茶でもいけるなっていう感覚のもの、いいですね、どっちかっていうと本当にスイーツに近くて、はい、今おっしゃっていただいたようにブドウをこう丸ごと粒丸ごと入れてるって言ってた通り、本当に大きい粒がそのパンの中にギュッと入っていて結構食べ応えがある商品だなと思いました。で実はまあ、これだけやっぱり手間暇かけてこだわって作っている商品っていうところで、すごい多分今のところ口コミもいいのか、
うん、
なんか市長の手土産としても結構ご活躍されているというところで、
はい、そうで市長さんがいろんな県外とかの挨拶に行く際に、はい、行きますよね、はい、例えばですけどワインだと重たいし、うん、
重たい、
うん、大きいし、うん、ワイン飲めない方もいらっしゃる、はい、けどこちらが用意している大人のぶどうパンっていうのは、うん、木箱に入って、うん、で、まあ、高級な金箔のような文字で大人のぶどうパンと入れさせているの、はい、いただいているので、はい、決して軽々しい手土産でもないし、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、違う本当に
重すぎもしない、うんうんうん、で常温で保存が効くものなので、うん、持ち運びもしやすいですし、うん、ありきたりなお土産じゃなくていいっていう、うんうん、その新しさもありつつ、うん、でしっかりと高級感も
ありますね、
あれっていうので多分市長さんから選ばれているの
かな、はい、選ばれて、はい、すごいのがもう市長が選ぶ手土産ってめちゃくちゃブランディングがありますよね、本当で多分甲州市の市長さんなので、はい、きっとなんて言うんですか、私も甲州市フルーツ娘やらせてもらっているので、はい、成果、うんうん、フルーツのお取引だったりとかで、はい、県外の大きいお取引事業者さんたちとかのところに、うんうん、一緒にご挨拶に行くこともあるんですよ、はい、私実際に大阪に一緒に行ったりとかしていたので、なんかそういった時に多分こういうフルーツ以外のなんて言うんですか、そのフルーツを使われた甲州市の、うんうん、手土産っていうところで多分大活躍をきっとしているし、これからも大活躍するのかなと思うんですけど、今ご説明していただいた通りにやっぱり木箱に入っているんですよね、パンが木箱みたいな感じだと思うんですけど、本当に木箱に入っていて、このシックななんて言うんですか、ネイビーの色の、はい、包みになっていて、金箔で大人のぶどうパンっていう金の文字で書かれていて、本当に軽々しくないなんて言うんですか、しっかりとした手土産として活躍できる、はい、ちょっと違うなっていうワンランク上の、うん、手土産になると思うので、はい、ぜひ皆さんちょっと毎回同じものにしちゃってるなとか、ちょっと違う感じのものをプレゼントしたいなっていう方はぜひこの大人のぶどうパン検討してみてほしいんですけれども、ちなみに今までご紹介した山梨だからぶどうパンや、はい、この大人のぶどうパン、どちらで買うことができますか？
はい、両方ともまず店頭で買うことができます、はい、山梨だからぶどうパンは毎日 お土産用としてラッピングされたものが並んでおります、うん、はい、でこのラッピングしてない焼きたてのパンは、はい、水金日限定で一応10時半ぐらいに焼き上がりが出ています。
水金日ですね、
が山梨だからぶどうパンの焼きたての
焼きたて、
はいはい、通常はお土産も置いてます、
置いてます、はい、じゃあ本当にこだわって出来たて焼きたてが欲しいという方は、うん、水金日、
そうですね、
はい、
していただければ
で、お店に行っただけるとというところだそうです、
は
い、
大人のぶどうパンは、はい、ご予約をいただけたら、はい、一番いいんですけれども
確実、
はい、そうですね、前日とかにご予約いただいて、うん、ご予約はお電話でできるので、はい、お電話いただいてご予約していただいたら次の日とかにご用意ができます、
うん、おー、ありがとうございます、はい、じゃあ気になる方はぜひお電話をしていただいてっていうところと、実はふるさと納税とかにもなってますよ ね、 そうですね、
ふるさと納税と通販両方出してますので、はい、ぜひ調べていただいて、
はいね、ふるさと納税多分毎年やられてる方もすごく多いと思うので、うん、今年はどこにしようかなって、あ、これ紹介してたから試してみようかなっていう方はぜひふるさと納税、甲州市のふるさと納税ですね、はい、の対象商品にもなっているので検索をしてみてください、はいはい、ここでもう一曲お送りいたします。平井堅で君は素敵。平井堅で君は素敵をお送りしました。まあ、本当にいろいろ内容盛りだくさんでご紹介をしていただいたんですけど、モンマロさん、甲州市に改めてお店があるというところで、でも実はそこ以外でもパンの販売をしているというところで、はい、ちょっとご説明していただいてもよろしいでしょうか。
はい、キッチンカーの運営もしてまして、はい、キッチンカー場所は今忍野八海の、うん、いろんな食べ歩きができるような通りがあると思うんですけど、はいはいはい、そこの一角でやらせていただいてます。
はい、ありがとうございます。キッチンカーのお名前を教えていただいても良いでしょうか。
はい、ニューベージュというキッチンカーです。
ニューベージュ、
はい
はい、私もニューベージュさんキッチンカー見たことあるんですけど、はい、特徴としては何色？
ベージュ、
ベージュ
クリーム、
ベージュクリームですね。
人肌色、
人肌色、確かにパンの色、パンの色、
はい、
パンの色です。そう、ニューベージュ、本当に多分キッチンカーの中ではあの色なかなか見ない、
あ、本当ですか、
と思うので、そうかもしれないですね、そう、結構特徴的かなと思います、うん、で、推しの八海で、出展されているというところで、この、はい、収録させてもらっているスタジオの富士河口湖町からも、まあ、お隣になります、うん、甲州市と、ね、推しの村結構離れているので、うん、甲州市に近い方はもちろんお店に行かれる方多いと思うんですけど、こうなかなかやっぱり甲州市遠いよとか、うん、行く機会がないかもしれないっていう方、もしかしたら推しの八海で出店しているときに試しに行っていただけると、とてもモンマールさんのパン試せるチャンスだと思うのでぜひ気になる方は行ってみてほしいなって思うんですけれども、やっぱりそのニューベージュキッチンカー、パンの種類っていうのは、まあ、もちろんお店の方が、ね、たくさんあると思うんですけど、うん、キッチンカーだとどういったパンを販売されているんですか。
そうですね、パンは7種の選べる米粉あんパンっていうものと、はいはい、季節限定で今ですと富士抹茶っていう商品、うんうん、でちょうど4月の桜の時期は春全部のせっていうようなパンをやってまして、その7種の選べる米粉あんパンっていうのは、米粉あんパンにご自分で7種類のあんこを選んでいただいて、
楽しい。
そうですね、こちらでイメージすると31のアイスクリームのように選んでいただいて、こちらがお詰めするっていう感じですね。
そうなんですね、はい、でもあれですよね、推しの八海っていうと結構海外の方も多いと思うんですけれども、はい、うんうん、やっぱりお客様でいうとキッチンカーでいうとそこに出店してると海外の方とかが多いですか。
そうです、もう9割海外の方で、日本人の方が珍しい、はい、珍しい感じが、
ね、なるほど。じゃあもしお近く通られた方とか、甲州市に行くより推しの八海が近いから早く行きたいっていう方は、はい、ぜひその推しの八海で出店されている時に遊びに行ってみてほしいんですけれども、この推しの八海で出店されているペースって、はい、何かこうどこで情報をチェックしたらいいとかってありますか。
そうですね、インスタグラムで、はい、ストーリーズ、はい、もしくは投稿で載せているんですけれども、うんうん、ペースで言うと、うん、週に2回、うんうんうん、もしくは週に3回、
週に3回
行けて、
はい、
キッチンカーで推しの八海に行ってるっていう状態ですね、
はい、はい、ありがとうございます。なので気になるよという方、いきなり行くというよりかはもしかしたらいない日もね、はい、あると思うので、モンマロさんのインスタグラムで出店情報を更新されているというところなので、うんうん、ぜひチェックをしてみてほしいです。 で、まあ、このキッチンカーもなんですけど、やっぱりそのモンマローさんに行きたいっていう方も絶対いると思うので、うん、最後にあのお店の情報を教えてもらってもいいでしょうか。
はい、はい、住所は、はい、甲州市にあります円山下蔵、
はい、
1567、住所がこちらですね。
はい、はい、
で円山のバイパスですかね、はい、あそこをずっと通っていくと、はい、マックさんでしたり、
あるある
、ジェママートでしたり、はい、結構大きなスーパーでしたり、うんうん、ドラッグストア、商業施設があると思うんですけど、その一部に、入ってます。
はい、
で営業時間が平日は9時から17時半まで、
はい、
で土日祝日は8時半からオープンしております、うんうん、はい、で定休日が月曜日になるので、はい、祝日も含めて月曜日はすべて定休になります。はい、
ですね。で実はあの、まあ、本当にパンの種類多いっていうところで、はい、多分このパンが買いたいっていう、うんうん、あの目的を持って来られる方も多いと思うんですけれども、はい、パンの予約もできるんですよね。
そうです、はい、やはりどうしても人気な商品でしたり、うん、それ以外も数の制限があるので、お昼に行ったのにもうないとか、はいはいはい、仕事終わりで夕方しか行けないからっていう方のために、うん、はい、もちろん電話予約は、はい、元のことを、サクリという取り置き予約のアプリをご用意してます、
はいはい、ありがとうございます、はい、このサクリは、どういうふうにチェックをすればいいですか。
そうですね、モンマーロのインスタグラムから飛べるようになってまして、実は今ベイクモールっていう取り置きサイトなんですけれども、はいはい、やっぱりそれよりももっと使いやすくお客様のためになるサイトということで、うん、5月の中旬からこのサクリというものに変わるんですね、
はい、なるほど、じゃあちょうど今入れ替えというか、
そう、入れ替えの時期です、移行
時期ですね、
はい
はい、
なのでこのラジオを聞いてくださってる方にはぜひそのサクリを、はい、使っていただけたら、はい、こちらは事前決済なので、はい、もうパンをネットでゆっくり選んでお支払いを済ませていただいて、うん、お店には取りに行くだけ、
うん、
なので並んでいてでもなんか横入りができるような、
はいはいはい、
ファストパスみたいな、
めちゃくちゃ楽ですね。ですなんかちょっと優越感ある、
優越感ありますね
いいな。
でお昼時に来たいけど、はいはい、あの列に並んだらお昼時間なくなっちゃうっていうような。
そうですね、本当にモンマーロさん大人気なので、はい、混んでいたりしてしまうと結構並んじゃう時も ねあるので、お店の方 もちろん一生懸命パン作って接客もしてくださっているんですけど、それを越すぐらいの人気がある日もあるので、ぜひこのパンは何個から予約、1個から、
ね、もう1個からできます。
いいですね。じゃあちょっとお一人様とかでも全然、はい、ちょっとこのパンは絶対食べたいからっていう、まあ、確保の意味でも事前決済していただいて、はい、ぜひ行っていただけるととてもスムーズにお買い物ができるというところですね。
はい、
はい、ありがとうございます。そして、最後になるんですけれども、まあ、ここ山梨県もっとたくさんの魅力があって、もっと知りたい方はたくさんいると思います。甲州市を拠点として日々頑張っていると思います。甲州市の魅力と山梨県の好きなところを最後に皆さん一言お願いいたします。
そうですね、はい、甲州市の好きなところ、
好きなところ何でもいいです。
もう自然が
自然、はい、
綺麗、空気が美味しい、
うんうんうんうん、
私夜景を見に行ったり景色を見る、はい、自然に触れるのがすっごい大好きなので、
はいはいはい、
もうちょっと行けば、うん、綺麗な山並み、
そうですね、
うん、景色が綺麗、星も綺麗、もうそういうところが大好きですね、
はい、はい、しかもあれですもんね、やっぱりその甲州市っていうとブドウ桃フルーツの産地で、うん、そういったやっぱり環境のところだからこそ、ああいうなんていうんですか、もう美味しいフルーツがきっと育つんだろうなってやっぱり思いますし、私も山梨県内いろいろ回らせてもらって、やっぱり甲州市ってすごく特徴がある町だなって、はい、めちゃくちゃ
魅力的ですよね、
そう本当に思うので、はい、なんか本当行ったことないよとか何があるんだろうって多分思う方もいると思うんですけど、ぜひね一度行ってみて、まあ、今からの時期めちゃくちゃ暑くなりますけど、はい、ぜひね暑さ対策をして回れるところいろいろあるので、
ありますね、ワイナリーとか、はい、ワインカーブ、ブドウ園とかもブドウ狩りもいいですしね、
うんうん、そうあると思うので、山梨県民だとなかなかそのブドウ狩りって多分しないと思うんですけど、うんうんうん、なんかやってみると意外に結構楽しいんでぜひ皆さん行ってみてほしいなと思うんですけれども、はい、山梨県の好きなところもお願いします。
山梨県の好きなところは、はい、やっぱ都心から1時間ぐらいで来れるじゃないですか、うん、ですね、うん、なのに都心とはかけ離れたこの大自然にすぐ触れることができる、はい、
うんうんうん、
これよく山梨県は自然が美味しいよ綺麗だよって言われると思うんですけど、はいはいはい、本当にその通りですし、うん、そこが一番の魅力だなっていうふうに思いますね、うんうんうんうん、
はい、ありがとうございます。やっぱりそう、都心にもすごくアクセスしやすいのに、うんうん、こういった環境でやっぱり暮らしやすいですよ ね、 そうですよね。なので皆さんもね、ぜひその日々の暮らしの中で、山梨県のに住んでいるリスナーさんももちろんたくさんいると思いますし、県外から聞いてくださっている方もいらっしゃると思うので、ぜひぜひ、まあ、今からの時期ハイシーズン、観光シーズンになってくるので、モンマーロさんでね、ぜひパン買って、
はい、
お出かけ一緒にしてみたりとか、
ほったらかしとかね、
あ、いいですね、
朝帰りに、
はい、ぜひぜひ、
はい、
ピクニックとかも広い公園とかもね、うんうん、あったりするので、ぜひモンマーロさんに寄ってみてほしいなと思います。はい、もうそろそろお時間となりました。そして最後、私の今後目標にしていることです。それは山梨県一のインフルエンサーとして全国世界へ山梨県の魅力をお伝えすることです。そのために今、SNS のフォロワーを増やすために頑張っています。詳しい情報は X、 Instagram はアット山もも0211、 YouTube は山梨スペースももチャンネルで検索をよろしくお願いします。もちろん、ももかちゃんにこんなお仕事をお願いしたいというご依頼もバンバン受け付けておりますので、お気軽に山もも0211 at gmail.com、 もしくは SNS のメッセージ、そして公式ホームページも立ち上げました。そちらもぜひチェックしていただけると嬉しいです。今回は山梨パン工房モンマーロの影山ひとみさんをゲストにご招待し、30分間お話をさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後に、ひとみさんのリクエスト曲でお別れです。それではお願いします。
はい、はい、ミスターチルドレンさんのサインで。
はい、ありがとうございました。